はい、どうも、こんにちは、こんばんは、りくでございます。
はい、どうも、富蔵です。
お疲れ様です。
はい、どうもどうも。
暑いですね、意外と。
いや、別に。
あ、そう？なんか意外と最近暑くない、また。
まあ、蒸し蒸ししてる。雨が降ったりしてるから、ちょっと湿度が高いんじゃないですか。
ああ、やっぱ湿度かね。うん。なんか、そうやね、梅雨、秋、まあ、秋雨前線の絡みなんですかね。うん、そっか。うん、なんか、今日が十五夜かなんかでしょ？
ああ、そうなんですか。
うん。今日か明日か、今日かな？なんか、うん。今日、ちょっと、ラジオで言ってたよ。
うん。
そうそう。そうですか。最近どうですか？
最近は、どっちかっていうと、忙しくなるのが、こう、近くなってきてるかなっていう。うん。いろんな、イベントごととかが。
そうね。
一つ僕の中ではコミケが終わったので、
うん、
夏は終わったかなっていうで、大阪であったコミックトレジャーも、
はい、
終わったので、ま、ちょっと9月は、前半コミックトレジャーがあって、その後は落ち着いてたんで、
うんうん、
家でのんびりとしてることが多かったです
。ああ、なるほど、なるほど。まあ、小休止やね。
そうね。
結構また10月からいろいろね、秋口のイベントがさ、うん、こう。
そう、また、
ね、
コミトリじゃなくて何でしたっけ？
コミティア？
コミティア、そうそうそう、うん。大阪コミティアがまたあったりとか。
そうね。
ね、ライブのイベントがあったり
とか。そうね。ライブのイベントがあって、毎週末、あれですよね、うん。うん。あるんで、そうそう。そうですよ。ライブですよ。僕もやっとこうね、カラフィナっていつも言ってるけど、ずっと言ってんな、リクさんはと思ってる人もいるかもしれないですけど、あれ、いつも2月頃に僕ら予約してるもんね。
忘れた頃に。
そ
のチケットほんまなくさへんからいつも心配になって。
心配やろ。
僕は自分で持っとくのが嫌なんですよね、あれ。
持っといてほしいみたいな。
ほんまはね。取ってもらってるのって、だから2月か3月に取ってもらって。
そうそう。
だいたいそっからまた4月5月ぐらい僕もらうじゃないですか。
そうやね。
もらう、もう言わないけど、これ10月か、なくなれんかなと思って。で、僕ね、定期的に確認してるんですよ。あるある。大丈夫、ある。
一緒でしょ。一緒でやってることは一緒でしょ。大丈夫。僕も確認してますよ。
ね、なんかどっかに行っちゃいそうで。
そうそう。だって、行くとわかるよね。席が、自分の周りのファンクラブの人が取ったはずの席なのに誰もいないっていう、鉄筋があったんかなとかいろいろ僕は思ってしまうんですよ。
あ、そういうとこ見てるんだ。
うん。
そ
う。だって、
なるほどな。
だって2月にチケット取って、ライブ自体は10月、11月やもん。
それ、春の移動ありますな。
ありますよ。
なんなら秋の移動もある。
うん、秋の移動もありますよ。決算が終わってっていうパターンですよ。ライブだ、みたいな。ほんで、移動したとこやから、行かれへん、みたいな。
まあね。
絶対そんな、あるやろうなと思って。あれは本当、まあでも、ああしかないのかな。もうずっとそんな感じでファンクラブ抽選は、だからまあ、そのおかげで確保できてるっていうのもあるんですけどね、確実に、ほぼ。
うん。
だから、クリスマスも無事取りましたし、買っておきましたので。
ありがとうございます。
いえいえ、まあ、もうこの辺は当日でもいいんじゃないですか。だから、来月末の発見になるんで。
ああ。
はい。そうです。まあ、当日でいいんじゃないですか。うん。
はい、
そんな感じなんですけど、
うん。
まあ、そうですね。まあ、文化の秋と何やったっけ？文化じゃねえや。芸術の秋？
自立の秋ね。
で、食欲の秋、スポーツの秋ですか？
ああ、そうやね。
この3つですか？富澤さんはなんかあった？
ん？
この中でやったらどれが好きですか？
ああ、僕はそうやね。食うのはどっちかちょっと夏なんで、僕は、やっぱり文化かな。
芸術の秋の派閥な。
ね、これ、実はこれ今10月、ジョルテで開いてるんですけど、
はい。
10月だけで、ね、ライブが2本と、青くはもう2本と、4本は、2本は確定で2本が候補で、うん、 で、コミティアがあって、コミックシティは一回とかわかんないですけど、これがあって、で、あの、京都で、あの、スーパーマリオ30周年展っていうのがあって、
へぇ、
まあ、こういうのが始まったりするし、で、アルペジオの公開が10月3日っていう。
そうね、あなたにとっての本当の観光令。
そうだよ。これ、あの、僕見てからすごく熱いと思うんだけど、うん、もうね、名作、これが名作であることは、もう確定してるからね。
うん、ね、ほんと好きだもんね、実は。
アルペジオ大好き。
大好きよね。うん。うん、そうそう、そうか、なるほどな。
ほんと、そうね、いろいろあるからね、そう、秋は。
ね、そうだね。まあ僕は、とりあえず11月にちょっと東京に、えっちらおっちら行くんで、
うん
うん、まあ、ついでなんで靖国を見て、
靖国。
はい。拝んでおいて、参拝しつつ、その横っちょにある、まっすぐ歩いていけばあるラーメン二郎に初めて行ってみようかなっていう。
あれ靖国のそばにあったんでしたっけ？
神保町にあるんですよ。
神保町なんだ。
うん、
あ、
神保町にあるんですよ。で、靖国神社のある通りをですね、ずーっと東に歩いていくと、あるんですわ。東にずーっと歩いて、駅前で、折れた、ちょっと路地のところにキュッと折れたら、あるんですわ。どうやら。
靖国と神保町って近いんでしたっけ？
うん、なんか地図上は近かったよ。どこやったかっていうのを調べたら、あ、そうか、神保町に近いんやって。
ああ、その辺の地理がよくわかんないんですけど、うん、そうなんだ。
うん。俺が間違えてなかったらね。
神
田明神とかあの辺も行きたいんですけどね、今回。
ラブライブ。
あ、ラブライブそうなの？
神田明神。
あ、そうなの？
そうそうそう。
全然知らなかった。
一体そうですよ。
そうなんや。あ、それでなんか結構、あれなんですか？ツイッター上とかでも神田明神が、みたいな、あれがあったんですかね、一時。
そうなん、違います？
なるほどな。
なんかこう、初詣行くなら神田明神っていう。
もうなんか、あちこちやっとんな、そういうの、
う
ん。
そうそうそう、ラキスタみたいな感じのノリで。
行
っちゃいますか？
なるほど。ラキスタね。ラキスタ。僕の中では結構ね、今でも、なんていうんですかね、フェイバリットアニメのほんと一つなんだよね、ラキスタ。飽きないんですよ、僕、あれ、見てると。
なんか、ラキスタスキヤっていう、ラキスタってあれですよね、漫画タイムキララ？
漫画タイムキララやったかな？
あの辺の流れじゃなくて。
いや、角川ですわ。
あ、角川なんだ。あ、そうかそうか。
エースやと思う。
あ、そうかそうか。
うん。
慶応の流れじゃないんだ。
じゃない、じゃない。
そうかそうか。でも4コマ、4コマだけど。
4コマ、そうやね、4コマ。だから、アスマンガ大王から派生していって、キララっぽい角川がやった、あれなんだけど、まあ、ラキスタがなかったら、キララがあれほどまで発展してなかった可能性は高いので。
うん、うん。
うん。まあ、その辺では、うん、メルマークとかいうの象徴的な、
うんうん、
あれなんじゃないのっていう感じはするけど、まあ、
あそうね、
そう、なんかもうコミック版の方はもうね、コナタたちがあれですから高校卒業してしまってっていうパターンになってるんで、
うん、
主要キャラがちょっと大学生になっちゃってるから違和感が若干ねあるんですけどね、僕の中では、
うん、まあまあ。リアル、時系列というか、こう、話が進んでいくと、やっぱりそうなりますよね。永遠の高校生とかじゃない限りは。
そうそうそうそう。だから、まあでも、京アニが、俺の中で京アニすごいと思ったのが、まず、ラキスタやったんですよね。
うん。
うん。周りはもう、春日を見た上でのラキスタやったんだけど、僕、春日見なかったんで。そうなんですよ。これを言うと、あなたゆきちゃん好きじゃないって言われるんですけど、いや、春日知らないんで、みたいな。
いや、春日じゃないよね。春日の話は一切聞かないもんね。
僕からでしょ？
うん。
うん。春日ちゃん。
春日じゃなくて、長友の話しか聞かないよね。
ゆきちゃんと、春日ちゃんは好きですよって。そうそう。富蔵さんが今おっしゃった通りですよ。長友の話は聞くけどっていう。そうなんですよ。
そう、もっと言うと、長戸以外のあの作品のキャラの話全く聞かない。
聞かないでしょ
そう。長戸しか興味がないんだと思って。
そう、ぶっちゃけそうですね。長戸しか、宇宙人連中しか興味ないですね。はい。うん、その通りやと思います。はい。そうね。 あの、ぷよ先生の絵が好きなんですよ、まず。
ああ。
大前提として。あの、伊藤ノイジ先生も好きなんですけど、
うん。
でも伊藤ノイジ先生の絵なんやったら僕、尺眼のシャナの方が好きなんですよ。
なるほどね。
うん。そこなんです。
シャナはいいよね、僕ね、シャナの色使いが好きで、
わかる。
あの、髪の毛赤みがかってるじゃないですか。
そうそう。
炎で。あのね、色使いがすごく好きで。
いいよね。
深い赤い色が。
そうそう。で、あの、コミカライズした、あの、笹倉先生の絵も好きなんですよ。シャナ。すごく好きで。あ、このコミカライズすげえ可愛い、みたいな、ところなんだけど、そうなんですよ。まあな、コミカライズやなんや、いろいろな世の中、マルチメディア的な展開、
うん、
していくわけなんですけども、最近はこう、それが流行りなのか、尺眼のシャナの実写化されたら誰が主演やねんやろうって思ったりもする中、
うん、
進撃の巨人を見たんですけど、
うん、
あの、見ました?
見ましたよ。
見ました?前後編見ました?
前後編見た。
まあ、前後編見るわな。
それはね、後編だけ見せないからね。まあ、前編を見て、
はい。
あの、後編を見ない人っていうのはいるんじゃないかなとは思いますけどね。
なるほど。
そこは。
ね、まあ、まあ、今回のお題なんですけど、進撃の巨人の実写版、まあ、樋口町山版、
うん。
ですね。
うんうん、
で、これを一応は、やはり、我々の番組としては取り置けておかねばならんだろうと。うん、一応ね、思いまして。ほんで、実際、後編も見ました、私も。
うん。
見た上で、聞いてはる方には申し訳ないんですけど、ネタバレをしながらですね、
うん。
やっていった方がいいかなと思って、
うん。
ネタバレをしながら、ちょっと、あと何分 ?50 分ぐらいあんのかな?ダラダラっと、見解をですね、聞いてみたいなって思って、
うん、
今回はお呼び出しをしたわけなんですけれども、
うん、
富蔵さん的にはどうでした?今回実写版っていうことで。
まあまあ、ちょっと突拍子もない、こう、描写とかがあったりして、うん、おっとは思うところは、多かったかなっていうのが、うん、まあ、今回の、後編はそうだったかな。で、前編は、まあ、ちょっと突っ込みどころは確かにま、いろいろあったのかなっていうのもあるんだけれども、うん、まあ、それがね、正直脚本としての、意図的な突っ込みどころなのか、
うん、
単なる突っ込みどころなのかが、気になるところではあるよね。
単なる突っ込みどころ。
おいおい、あの穴が作られてしまった、穴があったっていうのか、
うん、
ここ突っ込んでほしいっていうような、
うん、
要はその、目指すところが何だったのかっていうのにあると思うんですよね。
うん、なるほど。
完璧な名作、この超大作を作ろうと思って、
うん、
作品を作ったのか、
うん、
それとも、まあ、言ったらこの巨人って、人ならざるものじゃないです。
うん、うん、うん。
まあ、巨人が出てくる映画ってそんなに、まあ、ないと思うんだけど、
うん、
ゾンビならいっぱいいますよね。うん、ありますよね。
あるある。
うん、だからそのゾンビ映画の、実はものとして、警部として、巨人を描くってなった時には、うん、ゾンビ映画って、まあ、基本的な B 級じゃないですか。
うん、うん、うん。
そういうものを描きたかったんであれば、突っ込みどころがいっぱいあるものを作るってのを意図的に作れるんじゃないかなと思いますよ。
なるほどね。
おいおい、巨人、ゾンビが速いぞとか、そこは気づくだろうよとかっていうのが、やっぱりあるのがゾンビ映画だと思うんですよね。
なるほど、なるほど。いわゆる突っ込みどころやね。
そうね。
突っ込みどころは満載やからな。
満載だね。
ほんとすごいよね。
もうなんか別にそれ探してみるわけじゃないんだけども、それは、そうなのか、おいおいおいって、ね。
探さなくてもご丁寧に見せてくれるんだよね。
うん。
いちいち。
そう。そこがね、アップになってるから。
そう。
間違い探しなんだ。
サザエさんみたいになるやろ?
サザエさん。
ここがまるでシューって最後の、あの、オチがついて、こう、カツオくんが、あ、また俺のせいみたいな感じに。
そういうことね。
だから、あの辺とかって狙ってんねやろかって思いながら、こう、あまりにあざとすぎないって思いながら、こう、僕見てましたけどね、前編とか。
なんか、いろいろそうだね。どうなんだろうっていうことは多くて。
どうなんだろう。
なんかこう、あんなクソでかいやつに、全近代というか、もう、ねえ、斧とか弓矢で戦いを挑むっていうことが、どうなんだろう
って。やっぱりね、相撲取りの突っ張りとかはすごいんだなと思いました、僕、前編で。
あのね、やっぱ相撲取りは最強レスラーやね。
っていうことやね、あれ、最強レスラーやねっていうことやなと思いましたね。
やっぱ相撲取り舐めたらあかん。
突っ張りで巨人を跳ね返した上に、さらにそれを腕を掴んで、こうね、押し倒すっていう、こう、振り上げて倒してましたもんね、コバンって。
巨人は、中風船ちゃうよ。中肉詰まってるよ。あんだけでかかったら重いと思うよ、きっと。
だってあれ最後やね。3メートル級よりも大きくなかった、あれ。
大きかった。大きかったよ、あれ。めちゃくちゃ大きかったもん、あれ。5
メートル級
ぐらいは。足の大きさとか考えたら。足大きかったもん、足。
ねそうなんです。でも、斧持ってんねんから、足を狙えばいいじゃんって歌丸さんに言われてたよ。
うん。
ね、松山さんがやめてって言ってたよ。それ言わないでよって言ってたよ。
それは、どうなんやろうね。でも、足狙っても、意思地的な動きは止められると思うけど、
そうです
。巨人って、再生するよね。
再生しますね。
だからその、足のね、剣切られても、また動くことが動き出しとるんやろう。そうそうから、まあ、一時的にはね。
結局のところは、首の、後ろの後頭部のところですか？
そうね。
あそこを、
えぐらなければならない。
うん、一緒で、そこは原作と準拠ですよ、みたいなところがあったんだ。その、話題になってました、その原作との違いですね。
うん、うん。
この辺は、どないでした？
ジャンという名前の日本人がいることにびっくりしましたね。
鼻出た。なんて書くんやろね、ジャン。
でも、
鉄鍋のジャンとかあったじゃん、漫画。
それ言ってたじゃない。それだから、ジャンっていうのは、あり得るっていう。ないよ。違うよ。わけが違う。それじゃ、ジョーだっていいよ。ジョーだっていたよ。
ジョーね。ジョーもいるよね。
それ違うでしょ、それ、名前じゃ。
シシドジョーさんとかそうよね。
いや、ほんとだ。いるわ。いや、だからね、日本を舞台にしてやるから、
はい、
日本人的な名前にしなくちゃならなかったっていう、そういうね、取ってつけた言い方はやめた方がいいと思うね。
ああ、なるほど、なるほど。
無理だもん。いないもん、アルミンとかいう日本人。
そうやね。よろしくより語呂悪いもんね。
いや、確かにな。まあな。あれはだから名前だよね。
アルミンって、あだ名であるかないかの世界だよね。
あだ名ならあるよ。あだ名ならね、アルミンは、あり得る。
だから、アルミンはあだ名やった可能性があるで。
ってなこと言ったら、あれだよ。ここ、パンフレットあるけども、
はい、
正直、四季島以外は、ほぼ、いない。
ちゃう。
あ、ソーダもいる、ソーダもいる。ソーダもいる。
福士くんっていう人もおるでしょ、落合の息子。
いるね。
いるでしょ、福士くん。
いるいる。
いるやん。
いる、福士いる。
福士いるやろ。
ガソもいる、ガソもいる。クバルってなんだよ。
クバル、うん。スバル系列の会社の近所の人やったんかな、これ。
いやいやいやいや。そういうのと違うよ、もう。クバルって、ね
え。サシャは言うてたな、なんかそういや、紹介の時にサシャはなんか言うとったな。サシャはいそうや、とか。
うん、まあサシャはいるね。
うん、サシャはまあいるか。うん、ドキュンネームばっかりやんか、これ。
そうだよ。まあ、ねえ。 だから、まあ、それもそれで、
はい。
そこは、言いたいところをうっと飲み込んで、
はい。
まあ、そうだね。アルミンだねって、言わなきゃダメなんだろうね。
うん、なるほど、
ね。だまずそこで、もう、出てくる人物のところですでに突っ込みところができてるっていうのはなかなか面白いけどもね。
なるほど、なるほど。
まあ、原作との違いは、ほぼ違うよね。
ほぼ違うね。
なんかこう、まあ、名前が似てる人がいるよねっていうところとか、壁があって巨人が来て、で、ビヨーンって飛び回る立体起動装置で飛び回って、
はいはいはい、
で首をオルファカッターで切り取るっていうところぐらいやもん、
はいはいはいはい。わかります。だから、僕は原作なんてなかったんやと思ったんですよ。
原作じゃなくて原案なんだよな。
そう、原案なんだよ。あくまでも。だから原作なんてものはなかったんやって思う姿勢で見ました。
まあでもそこは、原作者の方が、
はい、
制作に入ってて、
伊佐山先生ね、
死者見て、何これ、全然俺の世界観と違うんだけどっていう話じゃなくて、
うん、
もうそれをこうしたらどうだっていうところに入れていった上で、うん、あれができてるっていうことを考えたら、うんうんまあ、原作者の意向っていうのは、やっぱりそれなりには入ってたと。
うん、入ってたんだろうね。
言っていいと思うんですよね、うん。
最初の方のなんかストーリーボードはもう、一応、伊佐山先生が書いたんでしょ？
うん。
なんかどうやら話に聞くところによると。
うん。
かなり噛んで張る上で、町山さんとかが脚本を書いて、
うん。
でもこれじゃない、でもこれじゃないって伊佐山先生とかにも言われて、ギリギリまで書き直していって、もうリバイを出すかどうするか、でも名前があれやから無理やなとか、
うん、
そういう形でどんどんオリジナル要素をこうくっつけていってっていう部分はしていったっていうのが、俺のつく制作部分の話ではいろいろと出てるけれど、僕はちょっとこの辺に関してもね、制作側の話が出すぎてると思ってるんですよ、僕。
うん、
この映画、
うん
ね
うん。
変にね。
それは、やっぱりこの、言い訳じゃないけども、
はい、
とりあえず説明させてくれっていうのがあったんじゃないか。こうなったのは、だから、俺たちがこう、勝手にやっちゃうわけじゃなくて、ちゃんとその、原作者の意向も入ってるんだよっていう。で、日本、名前変だと思うだろ？でも、いるんだよ、日本人にはこういう名前っていう話を、していくと。
なるほどなぁ。なるほどなぁ。まあ。
だから、必然性を、感じてたんでしょうね。まあ、じゃないと、とんでもなく炎上するのがもう見え見えてたと言えるし、なんなら監督も脚本も、炎上必須とか言ってたわけなんで。
そうね。そうね。
それはもう、そこはもう、覚悟の上っていう。
うん。分かった上でやったっていう部分で、世間の壁と戦ったんでしょうね、スタッフとしては。
そうだね。
なるほどな。客層とかどうでした？
客層は、カップ、
カップルおるんや。
半分。
ええ
ー。僕見たところがあれかもしれないけど、私見たのは、
はい、
神戸唯一の、
はい、
おしゃれスポット、ミント神戸で見たんですよ。あそこは、ね、女性とかがよく、ファッションの発信地になってるところなんだ、今日、神戸の。
なんか、おしゃれスポットとか、おしゃれスポットとか、ファッションとかに一番遠い映画やのに。
そうそうそうそう。そこでやってるわけだから、割とそこの、ミント神戸に来る客層が多かったのかなっていうのがあって。
なるほどな。
うん、まあまあ。だから、ね、女性も多かったし、
うん、
いろんな客層がいたかなっていう。でもまあ、そのうち半分ぐらいはカップルだったかなっていう。まあ、デートムービーだったようですね、どうやら。
やっぱりそういう場所でやるとデートムービー化は一応したんや、ほんなら。
デートムービー化します。
怖
してしまったんですね。
そんな中でこう、人妻のおっぱいを揉んだりとか。
まあね。
みんなで見てたわけですか。
うん、お店だったとこ見てたわけ
です。結構あの子僕タイプなんですよ。
わかります、わかります。
なんでわかんの
いやいや、単に僕が分かってた、僕がいいと思ったわけなんで、共感しただけですけど。
ひやなちゃん、よかったですよね。
よかったよかった。
ああ、よかったよかった。うん、ねえ、ああ、いや、僕は、まあ、僕の住んでるとこにシネコンがあるんで、
うん、
そこで見たんですけどね、前後編。客層的には、母娘ですよ。
夏休みの？
そうですね。だから前編もまあ、夏休みじゃないですか。ほんで、うん、9月は言うてみたら、シルバーウィーク中やったんで。
ああ、なるほどね。
ほんで、僕が見た回は、僕とおじいちゃん、男性二人だけだったんですよ。あと全部母娘っていう形なんですよ。
ああ。
ほんで、これは、あれなんですよ。なんかね、何の番組かとかで取り上げられてたらしいねんけど、その進撃の巨人がやってて、
うん、
よ、こんな残酷な映画見に来ましたねっていうのを、親子でみたいな話聞かれて、いや、娘がどうしても見たいって言うから、みたいな風にお母さんが言ったら、ママが行こうって言ったんじゃんっていうのが多かったんて。
ああ。
うん。
なるほどな。
で、お母さん側が、いや、実は、みたいなパターンが多かって。
なるほど。うん、
だから、後編まで責任持って見届けはった人が多かったんかなっていう後編はイメージありますよ、僕の中では。お母さんが。
子供がプリキュアと間違えて入ったわけではなくて。
なくて、樋口監督の最初の、作品が別にミニモニやったからっていうわけでもなく。
なく。
うん。進撃の巨人やから、来たんやでっていうガチ勢。
なるほどね。
で、僕の座ってた席の後ろの方にいたお母さんは、もうちょっとで終わるから我慢しなさいって言ってあったもん。ほんで、あのオチを見て、愕然としてはった感じの人が多かった。
ああ。
うん。ええー、っていう。
まあまあまあ。
ジャンプの、なんか、車田正美先生の男坂みたいな終わり方したからな。
ボックス見てないか知らないんです
けど。セイントセイヤのコーナーに、ほら、何、ペガサス流星剣でやって、うわーって、なってるような絵柄で、第一部、カンみたいな。
おぉ、
なんかそういう、なんかジャンプ漫画にありがちな第一部、カンみたいな感じで、最後、終わってるから。エレンたちの冒険はこれからだみたいな終わり。
ああ、そうやね。
うん。
なんかこう、ねえ、好評であればもう、すごい先続けれる余地は残してはいるっていう。
そうやね。
ではあるよね。
世界のからくりっていう部分でね。
あんな全然終わってないじゃないのって。まあ、そりゃ、一応の、この、はい、前編を引き継いでの後編での、まあ、なんていうのか、前編は閉じたかなって感じであるけども、
はい、
でかいこの話の中では、全然この、先っぽの話、エピソード1なんで、
うん
うん、まだ、全然見えてないところが、いくらでもあるよねっていう。
よくも悪くも、インパクトには残るようには作ってるよねっていう。
うん。
何らかの形でね。で、僕、これだけは言いたいっていうのがあるのは、デビルマンと比べるな、なんですよ。
デビルマン。
実写版デビルマンと。
デビルマンね。
あれを、僕は映画館で友達に誘われてみて、友達が横で途中で寝るという事件が起こったんですけどね。あれは、本当にひどいから。映画としても、何から何まで。もう、ボブ・サップが、世界的に有名なアナウンサーとして出てきた時点で、もはや何かが完全に崩壊してるこの映画はっていう、映画だったんで、それでも永井豪先生が、ちょっとだけ出てくるっていう部分があったりで、どうしたかったんやろ、これっていう、本当に、なんていうの、最初から舐めてかかってたんかなっていう、気がしてならない実写化やったのと比べると、やっぱり、一生懸命さは違うよねっていう。
うん。
部分っていうのは、そこかしこに、なんとかして終わらせないといけないっていう。
うん。
うん。作ってる側の必死さは僕は感じてはいるので、あくまでもこれは進撃の巨人ではないんだっていうスタンスは崩さないけれど。
う
進撃の巨人という名の別物だっていう。うん、どうなんですか、その世界構造とかそういうなんは。
あれ。
規模からすると、はい、非常に小さい規模の自治区みたいな感じにはなってるのかなっていう。一応、公式のこの見解というか、設定でいくと、
はいはい、
政府はもうないんですよ。
あ、無政府状態なの？
うん、そこを統治してた統治機構としての政府はもう、潰れちゃったので、
は
い、ないっていう、ない状態で、人が集まってきて、で、何かこの、そこをただ統治する機構がやはりいるわけなんで、
まとめ上げる組織やね。
うん。で、ってなった時に、じゃあ、どうしたかっていうのが、企業体。会社ですね。ああ、
会社か。
わ、まあ、かりやすく言う。やっぱこう、大きな、このグループ企業を持ってるような、大企業ですね。大企業、大企業があると。例えば、そうですね。まあ、イオン的な、スーパーみたいなやつ。スーパーみたいな、スーパーがあると
。東洋稼働とか。
そうそうそう。ああいう会社って、もちろん東京なら東京に本社があるじゃないですか。
はいはいはい。
で、
そうね。
で、そこにこの、例えば、まあ、スーパーやったら店があるじゃないですか。
はいはいはい。
この、そのあたりのちょっと裏裏に店があったり、例えばね、コンビニならコンビニがその店舗があるわけで、まあ、技術的なそういう組織を作り上げれる土台があるっていうふうに考えれるのかな。まあ、そこまで詳しくはこの設定メモには書いてないんですけど、本社っていうのがあって、で、本社に本部会っていうのが、その、下部組織があって、
ほう、
で、そこに、各支部会っていうのが、引き付いてるんですね。
はい、はい、はい。
で、そこに、自治集団っていうのがあるという。
なるほど。
うん。なんかまあ、そこの、地域を経済的に支配してたような会社、やっぱりまあそういう、流通系って考えるのはいいのかな。それかもしくはもっと大きいものがもし生き残れたんであれば、なんかこうね、グループ企業も、多種多様なこの企業参加に持ってるような会社がこの残ってて、で、そういうところがこのいろんなところ、本当に、まあ、日本でもそうですけど、大きい会社って、例えばその製造、流通、まあ、商社から全部売ってるじゃないですか。
ああ、そうなってくると結構装甲車も理由が分かってくるよね。
うん。だからそういうところが、いろんなところを、その、抑えた状態で、この、統治機構を作ったっていうか、流れになってるようですね。
そんなん映画で描かれてた？
全くない。で、映画で言ってたのは、中央って言ってましたよね。
中央って言ってたね。
うん、ずっとこの奥の奥の、ね、巨人の脅威からは、一番遠いところにおそらくあるんでしょうね。その中央と言われてる。
言ってみたら、敷島さんってあの人左遷されてブチ切れた人なだけじゃないそれ。
一応ね、これもあって、
あるんや
本社との確執が、あるのではないか。
そうや、ほら。
っていうのがあるらしいです。
本社で頑張ってたのに、なんかあいつ、なんか偉そうやし、鬱陶しいわ、みたいな感じ悪いし、歯向かうし、みたいな、ちょっとあっち飛ばしとけ、みたいな。
ちなみに、このメモでは、
はい。
リヴァイって書いてあるんですけどね。リヴァイの過去って書いてある。
ちゃんとしようや、そういうの。よくないよ。
僕、これは何とも言えませんけど、まあまあ、敷島だと思います。はい。
ご職ですかね。
敷島、エレンとの会話の中で、勇敢なものから、なんか消されるかなんかって話をしてたじゃないですか。
はい
はい、だから、調査兵団って、それの最たるものじゃないですか。
そうですね。
もう一回食われるのが分かってるところに、掘り出されるっていう。
そうそうう
ん、だから、掘り出された、調査兵団一同は、 全部壊れて全滅したことにしたっていう。
いわゆる単純な話、調査兵団はどこぞのワンオペと一緒やからな。やっとることは。
ワンオペ
どこぞかの、お食事が食べれるところのワンオペみたいなもんじゃないですか、そこに。と入ったら最後みたいな。
まあまあまあ。まあね、死ぬと分かってて、派遣される、なんかこうね、派兵っていうか、どっか紛争地に派兵される、
兵される、
軍みたいな。
うん。
ね、でも、この人数で行くのっていう。
そうそうそうそう、そうやんって。
いや、武器こんなしかないよ。嘘やろって。大丈夫だ、RPG 持っとんで、みたいな。死ぬって絶対。
いやちょっと、やっぱり、でも、僕、思ったんですよ。前編のパンフレットで。
うん。
登場人物の特徴とかって全部書いてたじゃないですか。
あ、はいはい。
前編のパンフレットって、調査兵団じゃなく、全滅しとるからね、調査兵団自体は。うん、エレンたちの仲、エレンと仲、その仲間たちみたいな状態でこう。で、一人一人、こいつの技はこうだぞ、みたいなこと書いてあるんですよ。
書いてあるね。
ご丁寧に。
書いてあるね。
こいつはこうだぞ、みたいなこと書いてあんねんけど、映画でそれ語られてないよね、っていう。
それを、
はい。
彼らが発揮する間もなく、
そうやね。
巨人の、この一撃によって、粉砕されてるからね。べしゃってなってるからね、べしゃ。活躍の場も与えられてないね、本当に。全くもって。
それは良しとするのだろうかっていうね、僕はすごく前編を見終えて後にですね、
思った。でもまあそこは、一応そういう設定はありつつも、
はい。
こう、それをやっていくと終わらないからしょうがないんじゃないですか。
まあ、終わらないけれど。
やっていくとほら、例えばみたいに、ずらずらとエピソード1との
中
の。
一応プラスディレクターズカット含め2作みたいな。
ね、こいつ、ここの、このキャラの話、このキャラの話ってこう、全部やっていかなきゃダメなわけじゃないですか。
まあ、だから、あれなのかね、テレビ版が一応あるでしょ？スピンオフ系の。
テレビ版って
テレビドラマ版。
パトリーバ
ー？いや、進撃の巨人。
そうなんですか？
うん、DTV かなんかでやった
。ああ、はい、
が。
ああ、あれね。
うん、うん。うん、そうそう。
そうそう。あれはどっちかって言ったら、そうなんですよ。各キャラの動きに、特にハンジが目立ってるのかな。
そうですね。一番、第1回がハンジなんですよ。ほんで、第2回がサシャなんですよ。
うん、
第3回が落合福士なんですよ。福士くんって、おデブちゃんかな。
うん。
あー、でも、なんか、なんだろうね。地味に高みな出ててちょっと笑ってしまったんやけど、僕。
ああ。
うん。あれ、どっかで見た顔やぞと思ったら高みなやった。あと、草薙くん良かったよね。スマップの草薙くん。
どこで出てるんですか？
あれちょっと待って。
前編後編どっち？
あ、ヒント後編ですね。
後編
うん、僕結構、あれは草薙くんすごくハマってたと思いましたね。
僕はクレバが出てたのは。
あ、はい、クレバ出てますよ。
これ、クレバちゃうんって思ったら、エンドローで流れてたから、クレバやった。
クレバですよ。
黒服ね。
黒服、うん。草薙くん、エレンの親父ですよ。
あ、ほめほめ。出荷しとった。
そう。
ほんま、出よった出よった。
そうよね。
なんかもうね、不安でしかしょうがないよね。
不安やな。
お注射するよ、みたいな。
そう。
この注射したら、あ、毒が回っちゃったね、みたいな。
横でピエール滝さんが真面目な顔してなんかしてるから、もうなんか不安でしゃあないね、あのシーン。ろくでもない、これ。そうなのよ。そうなのよ。そうそう。いや、草薙くんは意外と、ああ、親父、なるほど、って言いながら。
うん、うん。
親父であり、原作の方の今、最新刊の最後に出てくる人みたい、みたいな。手長猿系の巨人の、弟なのかね、兄貴なのかね、うん、ちょっと気にはなってるんですけど、原作の方はね、どういうキャラクターにするのかな、っていう。 まあそういうなんかこういうの気になるよねって全く感じさせないっていうところが今回この僕は映画版の特徴の一つかなと思ってるところもあるんですけど。
うん。
そうやなぁ。コンビニでさ、
うん、
ほら、四季島と、エレンが、こう、四季島がもう全部、世界の秘密を教えてあげよう。さあ、見てみたまえ、みたいなって、こう、見た時の、こう、いろいろ実験してこうなってね、みたいな、巨人がこうなってね、みたいな、実は巨人は人間なんだよ、みたいなことを、こう、言うてる部分で、コンビニのシーンは僕結構ね、怪奇作品としては良かったと思ってるんですよ。後編の。
うんうん、
女子高生がうーって苦しみ出して、
うん。
アキラの鉄夫みたいになってるとかと思って僕見てたところがあって、
ね。
うん。あ、いや、なかなかいいぞと思い、あそこ結構僕ほんとテンション上がったところではあったんですけど、うん、オチがちょっと。あと、超巨大巨人は、なんであんなにミサイルにこだわったのかっていうのと。
どの場面でですか？
ラストですよ、後編の。
ミサイルを奪いたかったっていう。
そう、ミサイルを奪いたかったって。最後ミサイルの取り合いになるじゃないですか、あれ。
危なっかしいね。
なんであんなに、自分で壁潰して入ってきといて、なんであんなにミサイルにこだわったのかがちょっと。僕の中で腑に落ちないっていうか、う
ん。ミサイルを取りたかったっていう。穴は開いたままにしたかったってことでしょ？あ、
やっぱ穴は開いたままにしときたかったんですかね。
うん、巨人の皆様が出入りできるように、穴は開いたままというか、まあ、巨人の皆様が出入りしてるよっていう、事実をつけたかったんですよね。
なるほどな。
うん。
出入りしてるから危険やで、みたいな。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
皆さん、ここに脅威がありますよ、っていう。
ああ。
で、四季島は、その脅威を、中央の奴らにまで、突貫して、持っていくっていう話だったわけじゃないですか。
あれやな、会社潰しに行ったよな、あの人な、ほんなら。
うん。
これ、四季島、
乗り込みに行く。
四季島パンなんかな。
工場的な。
俺はアンパンじゃなくジャンパンが作りたかった。
ピクルスファン。サンドイッチ？サンドイッチファン？ピクルス担当？
なんかそう考えるとすごい生々しい話に見えてきた。
うん。
なるほど、そうか。何がなるほどやねん言われそうやけど。
あとね、僕ずっと疑問やったんが、
はい。
ミサイルって、ミサイルとかその爆弾ね、
不発弾。
でかくないというか、まあ、でかいのかでかくないかもよくわからないし。
エレンが一人乗っかるぐらいで、エレン、アルミン、ミカサが乗って、三人乗れるぐらいやからね。
うん。
そんなに大きくはないよね。
うん、掘り返したら、
はい。
よくあるこの、地対地ミサイルぐらいのわけから、トラックにそのまますっぽり乗れるわけだから、
はい、
これがそんなに重要なのかと、ずっとそれが僕は前編疑問だったんですよね。
はい、はい。
なんでこんなもんがそんなに重要なんだって。そんなもんあるやろと、
はい、
思ってたらないんですよね。後編で分かったのが、あの世界にはそういったものが一切ないっていう。兵器の類は、本当に弓矢とか、刀とか。
そうですね。
斧しかないっていう、う
ん。だからハンジがあんなに RPG に反応するんですよね。
うん。
ちゃんとハンジが、こう、石原ハンジ助かるじゃないですか。
うん。
塔が壊れてみんな、潰されて死んだみたいな展開になってる中。
うん。
石原ハンジが、ハンジどないなってんってなってたら、装甲車の、ちゃんとその前に、ハンジが装甲車の中に落ちて蓋が閉じるとこまで丁寧に見せるんよね。パタンって蓋が閉じるとこまできちんと見せてくれるから、それで無事だったんだね、みたいな。
いやー、塔が落ちてくるところはまあいいっすよ。
はい、
石とかなら、落石ぐらいなら装甲車なら、守れる可能性あるけども、装甲車満載の爆弾を爆破させといて、しかも爆発見ましたかね。
ありました。
なんか、恐ろしい声で、コケ上がってますよ、あれ。
偉いことになってましたね。
あれ、だいたいね、あんなも起きたら、 爆心地みたいな感じになってますよ。
そうですね。そうですね。爆心地になってないとおかしいですよね。
クバルはともかく、
はい。
ハンジはダメですよ。ハンジは死ぬでしょ。
やっぱり死なないとおかしいよな
ぁ。あ、クバルはそこにいなかったんだ。あ、さ、四季島だ。
四季島もそうやな、助かってんのよなあれな。
四季島はともかく、まあ、クバルもね、結局は、まあ、助かるわけなんだけど。
助かるわけなんですけど、
ね。ハンジはただの人間だからね。
そうだね。
あのとこであんなバカ
する。それはでも、わからないですよ。ハンジも心臓に、自分の剣突き刺さないとわからないですよ。何が起こるか。
あ、そうか。あ、うん、もうあの段階では、あ、ちなみにね、本社の、
はい。
意図により、
はい、ええ。
人為的に巨人になるように作られている個体が、あるんじゃないかという話があります。うん、
なるほど、なるほど。
自然発生型の個体というのが、エレンらしいですね。
うん、なるほど、なるほど。
は特定状況を満たすと発言でもこれだってまあね、どっちも一緒なんじゃないかなと思うけど、うん、自然発生型と強制発動型ってのがあるらしいですね。で、だからこの、本社と言われてるこの統治機構が、いくつかそういうのを仕込んでる可能性はもう十分あるわけですよね。
いやー、
だから。判事がもちろんその可能性はあるよね。
なるほどな。だから、うん、ここまで僕、やっぱりね、富蔵さんの設定を詳しくこうやって教えていただいててですね、僕一つすごく思うんですけど、
はいはい、
設定がこう、物語を描くのにおいて、設定が先走りすぎてて、全くお話に活かされてないっていう部分で、
うん、
すごく僕、この進撃の巨人って、進撃の巨人じゃなく、ファイナルファンタジーやないかと思ってるところがあって、
なんかこう、うん、もうちょっと、まあ、これはもう、文明が衰退してるので、
うん、
あれだけど、これを未来的にしたら、
うん、
ファイナルファンタジーにもなるのかもしれませんよね。
意外とファイナルファンタジー13っぽいなっていうふうに僕はちょっと思ってるところも。
なんか僕ファイナルファンタジーにしたことないからあれなんですけど、ああいう社会ってやっぱりあれなんですか、ディストピアだったりするんですか？
ディストピアでしたね、13は。
なんか多いです、
ね。13だけじゃないな。意外とディストピアやな。
あ、
ファイナルファンタジーは。
って考えたら、結局は、この進撃の世界も、ディストピアなわけじゃないですか。
うん、ですね。
すべてをこう、奪ってて、で、人間の生き死に、もうすべて握ってるっていう。そういう世界なわけじゃないですか。
だから、意外とその企業が絡んでるとか、そういう部分、で、なんか、こう見ててテーマ性、すごくその町山さんが脚本で描いていったテーマ性っていう部分で言えば、そこまでその企業体とかがそういうのが存在しているっていう設定になっているのであれば、
うん、
なんとなく、その、エレンたちがその、エレン、ミカサ、アルミンがこう、真実知りたいねんってなってるっていうところとか、
うんうん、
四季島がこんな状況で俺たちいいんかみたいな状況とかっていうのはすごくサイコパスに似てるよね。
ああ、そうね。
管理されてるっていう部分で。
あれもそうだよね。なんかこう政府はあるけどないに等しいよね。
等しいじゃない。
うん、
で、その政府自体は。政府っていうか、まあ、その中央か、このお話の中では。うん、的には、その企業体っていう形で目的があるっていうことじゃない？
まあ、ねえ。あとは、秩序を保ってるというかな。
うん、
だから、何らかの思想は、だから、クバルデスト当時しか、その中央の意向っていうのは、本社の意向っていうのは、わからないんだけども、うん、ただ、そっかしこ見えるのは、この文明だとか、思想ですよね。
うん、
うん、
意外と思想的には直接的に訴えかけてくる言葉が多いセリフっていうか、部分があって、
うん
うん、なんかその辺のメッセージ性はきちんとあるんだけれど、何かが追いついてないねんなとずっと思って、今でもなんかもやもやする、そこの部分が。
結構ね、あまりにもこう、語られてないところが多すぎて、
うん、
結局はその、エレンの身の回りの話を、この近、あまりにもこの近い話をしただけで終わったなっていうのがあって。
そうだね。
だから、 そこがもっとこう、壮大ないろんな話があるわけだから、これをこう、ずっとやっていけるような、まあ、そういうのがあればいいのだろうけどね、っていう。無理だろうけどね、っていう感じではあるんだけど。
そうやね。
ただし、まあ、ここで終わっちゃうのはちょっともったいないかなって思うね。
続きは見たいですか？
こんだけ、やっぱりこの、何かこのいろんな設定とかあるんだろうなって思ってた。し、実際にまあ、こうやって、この、いろんな情報を見てみたら、設定はあるんだと。これを使って、やっぱりもっとでかい話できるよ。
だから、一個あるのは、その、あれだよな。エレンは外に行きたかったけれど、四季島は外を見て中に帰ってきた人間じゃないですか。
そうね。
そこにやっぱりドラマ性があるわけじゃないですか。四季島は、どういう生き方を外でしたかはわからないけれど、歪んだ部分っていうのはやっぱり、何らかの形で調査兵団の中にいて発生してしまったものやと思うから、それが中央に怒りとして、ほんで、あと生存本能として、その、欲望に関しては忠実に生きてはるっていう部分っていうのは、あるのかなと思うと、その、外を見て中央に帰ってくるというエレンが同じことになるっていう、可能性も実はあるのかなっていうラストではあったかなっていうふうに僕は思うところもあるかな。
その辺は、一応の、この四季島がたどり着いた真実的なものには、この触れてるわけだからね。あそこの、なんていうの？なんか、バーチャルルームみたいなところで。
そうそう。
この、巨人は人為的に作られたもので、兵器であるっていう話だよね。だからそれを知った上で、それでもこの、どう、四季島とは相反するっていう。
だから、なんやろう、まあ、そうか。まあ、もう一つ僕が気になった部分っていうのは、アルミンのおもちゃの無限の広がり方あそこまで重要なおもちゃだったのかっていう。プポー、お兄ちゃん、音が止まらないよっていうあのおもちゃがですね、まさかあそこまで、ミサイルの起動装置にまでなっていくっていう展開は、ちょっと僕は、やりすぎちゃうかな、思いながら、こう。
まあまあ、でもほら、だいたい爆弾魔って、
はい。
目覚まし時計が仕掛けることがあるじゃないですか。
あ、なるほど。
ジリリリリリリリリ。ボーンっていう。
あ、なるほど。そうですね。パトレッパーの時の鴻上さんもそんな感じでしたね。
ああ、そうだね。確かに。なんかこう、わかりやすい、この、象徴なのかもしれ
ない、ね。ああ、なるほど。
次元爆弾というものの。なるほ
ど。ああ。全くこう、時間がさ、あれ、読めないから、ハラハラも何もしなかった。
そう。そうなんだよ。
あれ、ダメだよね。
あれ、あかんね。
あかんよね、表現。
デジタルものがもうないから、
うん、
あの世界では、
うん。
だからそのデジタルチッコンチッコンってのはできひんってのは、まあしょうがないとはいえ。
アナログ系のカウントダウンとはいえ、もうちょっとビジュアル的に数字っていうかその時間がどれぐらい過ぎてんのかで分かる風にしないことには。
そうやねんやな。
あともう一つ、思うのは、あ、でもそうか、あれはアルミンが膝打たれたかなんかした時は立体起動で下に逃げれるか。
うん、
なんか、都合よく場面が転換すんねん、この映画。
うん、
すごく、主人公たちにおいて、すごく都合よくパンパンパンパン場面が飛ぶから、え、うん、なんでそこまで移動できたんとか、一瞬、なんか考えてるうちに次の展開に行っちゃうんで、あらららららららと思いながら。そうか。でもね、後編の僕ね、始まり方はすごく良かった。
うん
ですよ、
うんうんうん。
エレンが高速国に繋がれて、
うん、
巨人が連れ去りに来るところ、ほんでタイトルがボンって出るところとかは結構あそこテンション上がったんですよ。
うん、かっこいいね。
かっこよかったよね、あれ。だから、あ、これは期待させるぞっていう、俺の中ではっていう。ほんで、うん、で、まあ、四季島の本性が出て、どつき合いするところとかは、それなりやってんけど、なんでか知らんけど、俺の中で巨人が出ると冷めるね。 なんなんやろうなぁと思ったんだけど。
大味だからとか。
やっぱそこかな、大味なんやろ
う
な。
なんかこの画面がこの、やっぱり大味になっちゃうっていう。まあね。
一気に大味になってしまうような気がして、画面が。でもそれは特撮ものとしては別に正しいかなっていうふうに。
まあ僕そんなに、ウルトラマンとかね、ゴジラとか見るわけじゃないので、うんうんうん、なんとも言えないんだけど、うん、日本のやつはわからないけど、あれ、パシフィックリムって、
はいはい。
やっぱりこの、ロボット同士であちゃんと殴り合って、
うん、
で、足元には、街はあるわけで、
うんうん、
その街との対比ででかい奴らが殴り合ってるんだろうなって、なるけども、
うんうん、
やっぱそれは大味な話ではあるけどね。
うんうん、
この人間ドラマとか、こせこせ話とか聞いた話でも、こら、意見やれ殴れの話になっちゃうんで、
うんうん、
それを受け入れられるかどうかなんですかね。
うんどうなんやろうね。ちょうど昨日ゴジラやっててさ。
ああ。
ハリウッドリメイクの二つ目なんなんねんけど、ゴジラやってて、まあ、比べるのはかわいそうやから別に特に比べはせんけど、なんやろう、表現の仕方
うん。
が、その、ちょっと、やっぱり、何かが足らない。その人間側のドラマの方の、
うん。
うん、白身の演技は白身の演技なんやろうけど、どっちもね。
うん。
でもなんか、ちょっと違うっていうか、なんでここまでわざとらしく見えてしまうのかなっていう風なんと、その、巨人が出てきちゃったりすると、もうそっち側にカメラがもう完全に寄るから、
うん。
緊張感がなくなるのかなっていう風にはちょっと思ったりもしたなぁ。だからプロレスはプロレスなんよなぁと思って。
うん、
見てたんやけど、客席になっちゃうね。みんなが。ざっと。ほ、うん、向こうの方のって、客席にならない工夫をなんかいつもしてるような感じがするね、見てて。
うん。
そこがすごくずっと樋口さんが実は悩んでるというか、挑戦してるところではあるんだろうなとは思うんだけど。まあでも、まあ、言ってみたら見届けたわけじゃないですか。
うんうん。
前後編さ。
うん。
見届けて、富蔵さんとしてはこの作品って全体的にどういう言葉をかけてあげたいです？
いや僕そんな特撮映画を見るわけじゃないので、
はい、
特撮がどういうものなのかよくわからないんですけど、うん、どっちかって言うとやっぱりなんかちゃんとセット組んで人間がなんかこう。
うん
この巨人を演じてやってたみたいで、
うん
まあ、できる範囲のことでできることやってたんだろうなとは思うし、何分、やっぱり全公演に分けたとはいえ短かったんだろうなって、
うん。
だから、こんだけいろんなこの設定を組んでしまったところで、
うん、
このちょっとした話をやるっていうのに無理があったのかもねって。うん、
なるほどな。
だから、これを読まなかったら、何をやってたかがよくわからないままになってることっていっぱいあると思うんですよね。
うんうん
まあ、もちろんこれ読んだところで全然わかんないんだけども、
うん、
この、一体結局何がしたかったんやろって。この世界何なのっていう話になっちゃうわけで。
それは最後のオチも含めてですか？
オチも含めて。オチはもうね、これはもう設定とはもう全くぶっ飛んだところにあるんで、書かれてないからね。何なのって話になるんだけど、あれは。
我々はやからな。
うん。あれは、一応、日本語を喋ってみていいのかね？
っていうことなんだろうか。僕は、
字幕が出たから
ね。一つ上なんじゃないかと、一つ上のステージにいるんじゃないかという気もしてるんだが。
うん。
うん。だから、どうなんだろうね。人とも断言できない存在がいるんじゃないかっていう。
何なんだろうね。
うん。
何なんだろうと思って、まあ、そういう、また謎も作った上で、ここまで、やっといて、続きはないのかっていう。
俺的には、だからあれは、見てる側に対しては、すごく誠実さがなかったオチと思ってるんですよ。
うん。そう
だね。ここまで頑張ってみて、このオチかっていうがっかり感の方が強かったんですよ。
なんかこう、唐突にやっぱり出してこられたっていうところがあるよ
ね。そうですね。
う
いや、わかるんやけどやでって思って。話を閉じるためにそういうオチにしたっていうのわかるんやけどやでって。じゃあ今までエレンたちを見てきた、頑張れって思った気持ちも若干はあったかなっていう部分で、え、なんでっていうところのがっかり感っていうのは結構大きかったんですよ。
全然次元の違う話やからね。
そう。そう。
今までやってきたこの、
そう。
四季島がどうだとか、
そう。
穴がどうだとか、中央がどうだとかって話と、全く飛び越えて、
うん。
ぶっ飛ぶところにそういう話が出てきたわけだから、唐突感がやっぱり出ちゃうし、
うん、
なんか、あそこで、こう、例えばその中央政府の人間が、
うん、
なんかこの、モニターで見てて、
うん、
こいつらみたいな、なんかこう、会話があるんやったら、
うん、
それはわかる。んで、あそこのタイミングで、
うん、
例えばこの中央政府の人間側から見て、
うん、
反乱分子がいるぞっていう、
うん、
っていうのをモニターしてるっていうのはならわかるよね、
うん。だからまあ今聞いてる人にはっきりと伝えるならば、まあ見た人が聞いてるという前提で話はしてるけれども、最後モニターされてんのよね、あれ全部。
モニターされてるよ。
で、最後にこう、崩した壁の上にエレンとミカサが立つのよね。最後、ほんで外の世界見れた、海があったって、やったーって言うてた時に、こう、エンディングのスタッフロールがガーッと流れてくるのよね、あれ。うん、で、スタッフロールがガーッと流れてきて、この壁を、前編と同じで壁の上をずっと向かって、文字が、スタッフロールが上がっていって、最後の最後で、鳥が飛んでるところで、ブブブブってなって、脱走しやがったみたいな感じでね、こう。
うん。
監視されてるでって。
実験隊って言ったっけ？
出た。うん。実験隊。実験隊2名が脱走したようだっていう。
だから、
一気にあれで話が別の話になっちゃったよね。
うん、なんか、監視してる、まあ、鳥が、実は鳥が、この人造的なもので、
うん、
っていうのはわかるけど、鳥はそうじゃないよね。鳥を見てるから、うん、映ってるから、
うん、
そうじゃなくて、
映ってるよね、うん、
別のものって言って、あの高さをさらにってなったら、
これは。もしかしたら、町山さんとしたら鳥がそうやったかもしれんで。樋口監督が、どっちか言うたら、鳥は普通の鳥で撮ってしもたかもしれへんし。あの辺はだから、町山さんを見てこうなったかっていうとこがいくつかあったって言ってるから、完成版を見て。
うん、うん。
うん。脚本ってやっぱ現場で変わっていくものやから、町山さんそれ全然 OK な人やから。
うん。
うん。さっき今、富澤さんが最初に言った通り、鳥が実は監視モニターやったっていうのはなかなか、ああ、なるほどなと思う部分もあるんよ、俺。
うん。
うん。そういう視点もあっても面白いかなと。だから、なあ、うん、どうなんや。
鳥はこの世界を知ってるっていう、
うん。
そういう、この、なんかこの、匂わせ方はしたんで。
前編からしてたよね、それ。
うん。
ミカサが鳥になれたらなぁ、みたいなふわふわしたこと言うてたやん、最初。
うん。
うん、
鳥は海を知ってるのかなっていう。
うん、
鳥は海も知ってるし、
うん、
この世界そのものの、この、を上から俯瞰してる。
うん、一つの、まあ、象徴としてあれば、描いてる部分っていうのはあったやろな。あと、地上を這いつくばるっていう話やから、進撃の巨人って。なるほどな。
その世界を全部この見ているっていうので、僕ね、こういう話を聞くと、
はい、
必ず思い出すものがあって、もうだいぶでもないかな、ちょっと前の漫画なんですけど、
うん、
エンブレムテイク2っていう、
はいはい、
ヤクザ漫画があるんですよ、
ね。ありますね。うん、
散々そのね、エレンと一緒ですよ。地面と這いつくり回る、
うん、
ヤクザの話をしてあげく、
うん、
主人公が死ぬんですよね。
うんうん、
で主人公死んじゃったーってなったら、
うん、
ゲームオーバーって文字が浮かんできて、
うん、
で子供たちが、
うん、
また死んじゃったよーっていう、これバグっちゃってるんじゃないかみたいな話してたのかな、
うんうんうんうん、
で、なんだこれはみたいな、えって、主人公が言ってて、
うん、
実はこれはそのゲームの中の話でしたっていう。
あれ、そんな終わり方した？
そうなんですよ、実は。
へー、
急にふっとこの視点が変わって、
あ
だから、ゲームだから、ゲームオーバーしたら、また3時間やり直しっていう。だから、ここまでの、もう、ストーリーは、知ってる上でゲームオーバーになるんで、
はぁ。
一回この、やった上でもう一回やり直しっていう。だから、その、ゲームをやり直しをさせられてる主人公っていう。だから、この、本来はこの前の、ストーリー、プレイの記憶っていうのはもちろん、その、ゲームの主人公は持ってないはずなんだけども、何かの間違いで、その、前プレイの、この、記憶を引きずったまま次のプレイを始めてしまった。
熱血フォーハー、国尾くんの記憶が残ってたいうパターンや。
そうそうそう。あれ、俺これ知ってるぞ、なんでかなって。そら知ってるよ、もう一回同じプレイしてんだからっていう話。
ピコのやつ操作下手やな、思いながら。
そうそうそう。
国尾が頑張ってるみたいな展開になってたんや。そんなことで終わったん、あれ。
うん。そう、だから、最後はただのゲームだったっていう。だから、僕はオチは、あまりにもそれもやっぱり唐突で、なんで今までこんな話してたのこんなあったのっていう。っていうのを引きずってしまったので、エンブレムを勧めた方には、僕は最後の最終話だけは見ないようにって言っているんですけど、
はあ、はあはあ、なるほどね。
ただね、僕言ってるんですけど見るんですよ。読むんですよね。あいつら。読んだ後に読んでしまったって言うんですよ、ね。だから読むなって言ったの、どうっていう。あれ、最後の1話だけ読まなかったらいい話なんですよ。
へぇー。なんか結構、何、地味に売れてた漫画なんで、あれ。
あ、そうですよね。
販売してた側としてはね。
あれはすごく。
売れてた漫画なんで。
そう。
記憶には生々しい。
面白いんですよ。すごい人間、感情表現とか、描写がすごいリアルで、緻密に描かれてて、どっちかって言ったら、売れてるヤクザ漫画の双璧って言ったらあれと、静かなるドンじゃないですか。
うん、そうやね。そうやった。
静かなるドンってどっちかって言ったらぶっ飛んだ話をして、
ぶっ飛んだ話やった。
うん。ギャグ要素が多いんですけどね。
うん。うん。
うん。まあ、それよりどっちかって言うと、実は、劇画系近いかなっていう。
結構ガチよな、エンブレムは。うん。うん、
だって、ヤクザの話をしてるんですよ。
うん。
ちゃんとした。
うん。いわゆる組織構想のやつちゃんと描いてたよね。
うん。
うん。へぇー。いや、だから、何が俺、メロスは激怒しただったのか。一番最初の思ったメロスは激怒しただったんですよ。後編見終わって、
うん、
もうはっきり僕はメロスは激怒したと思ったんですよ。うん、自分の中で、この映画はちょっとこの展開はひどくないと思ったのは、やっぱり、その映画っていうものに対するあれやとは思うねんけど、その主観って絶対置くと思うね、誰もが。主人公に置く、別に色島悪役に置いても別に噛めへんと思うし、その脇役であるアルミンとかに置いても別に噛めへんと思うし、ミカサにしても置く人もおるやろ。ハンジが可愛いなと思ってハンジをずっとこう応援する人もおるやろ。うん、それに対する全てのあれは裏切りやと思うんだよね、オチが。あれやられると。意味ないやんっていうがっかり感の方がすごく強くなって。
あれをやられるとね、だからさっきのエンブレムの話もそうなんだけど、もうそこで我々あって言うしかないだけの話で、それもすげえこんな終わり方だったんだ、すげえって言って、なんかこう、ただ単にあっていうだけの、もう広がりがないんだよね。
閉じちゃうでしょ、そこで完全に気持ちが。
それまでの、このいろんなこの、ものを全部投げ出してしちゃう。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
話だと思うんだよ、
ね。そうそうそう。そうやね。うん、それを驚かすように作用してるのかどうかでまだいろいろ変わってくるけれど、でも、どっちかというとあの終わり方をすると、悪い方にしか物事が動かない話だったんではないのかなっていう気がする。だから、なんかはっきりと、あれやられると、あ、続けたくなかったんかなっていう。さっきの、富藤さんの設定話を全部含めていくと、パンフに載ってる。
そう、基本的にそれがあって、うん、エンブレムでも言われてるのは、打ち切りだったんじゃないかっていう。
うん、いやね。
だから、もう、打ち切りだよっていうので、やきくそでこの終わり方したんじゃないかって言われてて。
そうそう。だからこそ、ジャンプ漫画の第一部巻と同じ終わり方になってないかっていう。
俺たちの戦いは、これからだけで終わったら、またいい本で、うん、だ から、いきなりだからその、俺たちの戦いが、ピーでちゃう話を持ってきてちゃうようなもんなんで。
でもよかったな、あの最後に、あの、クバルが出てきて、この話はもうちょっと続くんじゃって言わんかって。ほんで、あの、悟空って言うても、エレンとミカサがピューンって言う。何やろ、だからなんかそういう映画になっちゃったよねっていう。
あれ作る気ないよね。だからさっきの続編出して言ったらやっぱり作る気ないよね。
ないと思いますね僕は。
だからもうあれ持ってきても出してんで何があっても嘘になるもん。
そう、もう勘弁してくださいっていう状態や
な。
本体
はだからあのもっとだから大きい話ない。いろいろある話ないよあれは。
なるほどな。
これでやってこれいろいろやってってあのエピソードずっと重ねていってでこの世界を変えるんじゃないですか。あの、この世界終わりじゃないんですよね。終わってないって。
連綿と続いてるわけでしょ言ってみたら。ほんで、そうやって何、あの、門前町がどこそこみたいな感じで、こう、ああやって実験体がどうのっていうことは、こう、区分けして、いろんなとこにあれがあるわけでしょ言ってみたら。
うん。
で、その一個一個、例えばその、俺と富蔵さんがチェスでこう、遊んでるみたいな状態なんでしょ言ってみたら。巨人この辺に置いとこか、みたいな。氷室カネとかがなんかしてんのかもしれへんな、上から。
シムシティやね。
てか、シムシティやで、ね。
あの、シムシティじゃないですか。あの、クバルも、あ、そろそろ台風起こしたのかっていうやつと一緒じゃないですか。あの災害ボタンですよ、災害ボタンが。
あの、海中がやってきましたと一緒やな。
そうそう、あの、帰ってきて、この壁通したらいいんだよ。ここに壁に穴開ける、バリーって。はい、穴開いた。ほら、巨人がやってきた。
あ、だからか、空港二つ作ったらもう街作られへんから飛ばれへんねや、そら、あいつら。絶対そうやわ。
そうやね。
あ、じゃあ、あれや、劇場版シムシティなんや。
うん。なんだから、あれだけで本当にね、台無しだよね。そっからさっきね、本当いろいろ話が。
ああい
うはずなのに。
ああいうオーティにする、したっていうのは、富蔵さん的にはどうでした？
いや、だからあれをしちゃうと、
うん、
あの、話じゃ閉じるから、
うん、
だから今後、もし展開を考えたときに、うん、展開をじゃあ作ろうとするときに、あれを否定したくならないんだよね。否定するか、なんかそれを、あの、最後に持ってきて、話を組んでいくか、どっちかじゃないですか。
うん、
ね、あれは嘘だよ。うん、嘘。あれ、あの単なる、あの、番外編ちゃんちゃんって感じなんだよねって言って、うん、あの、なかったことにするのか、
うん
うん、まあ、最終的にはああいうあれがあって、まあ、そこまでの話を書くんだよって、言うか、どっちにするのかっていう。
困ったもんやな
ぁ。そういう問題出てきちゃうわけじゃないですか。
そうやな。
うん、でもあんなもん持ってきたわけだから。
もあれか、市原悦子が見とったんや、落ちでええんかな。
あ、まあ、柱の階から。
そう。進撃の巨人、家政婦は見た、みたいなもん。
じーってい
う。そう。
逃げた
これは、それなりにあれが意味あるんじゃないかなと思って、これ後でちょっとくっつける音声ですけど、え、何？立ってるミサイル？
あの、ぶっ刺さってるミサイルね。
あの、エレンたちが最初に、
うん。
ミサイルあるよ、海に行きたいよとかいうあれミサイル。
そうそう。うん、あれはですね、
はい。
あの、モアブっていうやつで、
へえ。
あの、大規模爆風爆弾兵器、マッシブ、これなんていうのかな？マッシブオードナンス、これはちょっとわかんないですけど、
うん、
エアーブラストっていう。
それは何？インターネットで調べたら出てきたん？
うん、あの、ちょっとね、あの、爆弾を調べたんですよ、爆弾を。ああ、
爆弾をいろいろ。はいはいはいはい。うん、実際映画の中で使われてる爆弾を調べたのね。
うん、多分これがね、そうじゃない、マッシブオードナンスエアブラストボムっていう。あの、で、これで、もともと僕はあの、あれは、あの、デイジーカッターだと思ったんですよ。
あーはーはーはーはは。
あの、相当な威力を持ってる爆弾っていう話なんで。
はいはいはいはい。
で、あの形だとそうかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、その、類似兵器だったみたいで。
うん。
マザーオブオールボムとか。 マザー・オブ・ザ・マザー・オブ・オール・バトルズとかいう。
考えてんねやな。
すべての爆弾の母とか、すべての戦争の母っていう。い
あのね、ほら、ミサイルがこう突き刺さってるじゃない？
はいはい。
で、富澤さんツイッターでつぶやいてたけど、どっかで見たよな、あの青空と突っ立ってんのって言ってた時に、俺はその青空とか全然関係なく、
うん。
あれが、ああいう突っ立ってる、何かが地面に突き刺さってるっていう表現を、樋口作品で実は過去に、樋口作品というか、樋口監督が関わった作品で、一個やってる作品がありますね。
うんうん。
キャシャーン。
ほうほう。
キャシャーンの実写版が、キリア監督の元宇多田の。
うんうんうん。
ほんで、あの人の映画に特技監督で参加してたと思うのね、樋口監督。もうちょっと調べてみるけど。確か絡んではったと思うんやけど。ちゃうかったかな。ほうほう。それの時に、最後の最後で稲妻がビカッと光って、それが地面にズドンって刺さって終わんのよ、キャシャーンって。
ほうほう。
で、意外とあのキャシャーンっていうのも、その、一般企業が軍事産業になっていってっていう話なんですよ。
うん。
だからなんとなく、設定が被るところがあって、ああ、面白いなぁと思って、
うんうん
で。人間が人体改造されるわけですよ、キャシャーンは。
うんうんうんうん、
ほんで、それで、えらいことになっていくっていう話なんで、
うんうん、
なんかそういう、なんとなく、自分たちが今まで作ってきたものの、象徴的な部分っていうのは、いろいろと取り上げられてるのではないかなっていう、
うん、
一つの、象徴になってるのかなっていう感じもちょっとはしたんやけどね。
なるほどね。
キャシャーン自体も色が白いんですよ。コスチュームが。
なるほどね。
うん、
あの白。
白。
白ね。うん。
あ、でも違ってるかもなぁ。樋口か、あ、でもそうやわ。バトルシーンコンテが樋口監督か。なるほど。やっぱ、キリアさんの方やから、噛んでることは噛んでるけど、全体は噛んでないのね、樋口さんは。とか、なんか、まあ、一個まあ、思うのは、巨人で思うのは、その、昨日なんか特番やってたみたいで、BS で。BSNHK でね、進撃の巨人の裏側みたいな感じで、やってあって、ほんで、まあ、新先生が、こう、感想をやっぱりツイッターで上げてはったんだけど、
うんうん、
リズメーカーのなんか映画研究会的なところかなり今回手伝ってるらしいんだよね。ほんで、特撮っていう観点で NHK はすごく取り上げたらしいね、だから、今回。
うん、
で、
うん、
まあ、そういう意味ではその日本特撮っていうものに対して、いろいろとこう、樋口さんって言ったら日本のやっぱ特撮のずっと見てきはった人が最終的に一つの結果としてああいうものを作っていったと思うし、それはそれで俺はウルトラマンからの系譜を考えるとこれでも良かったのかなっていう特撮のパートに関してはね、いろいろと。うん、本編中言ってたけど、
うんうん、
それなりに、その当時の、いわゆる昭和、つぶらや作品に対するオマージュっていう意味でも、いろんな過去の特撮怪獣、日本の特撮怪獣映画の中のオマージュとしても、よくできてるよなっていう部分、
うんうん、
いわゆるなんかベタ臭い部分、
うん、
が、ちゃんと表現はできてたから、日本の、怪奇映画、怪獣映画、怪人映画としては、この進撃の巨人っていうのは、おそらく一部の人にはトラウマに残る可能性っていうのは。
やっぱりトラウマなんだ。
うん。
そこはトラウマなんだ。
あるんじゃねえのって。
うん。
偉いもん見たって。いうのは思う。で、対して町山さんの方ね。
うん。
町山さんっていうのは、まあ、ご存知の通り、映画評論家、日本を代表する映画評論家にもなってしまってる人、ある意味。
うん、そうですね。
うん。で、僕、 別番組、自分一人で今映画のことを喋ったりしてる番組持ってるのはご存知かと思うんやけど、あれの方でこう、スタンディ・キューブリックという監督がいてねっていう話を今回30分ばかし、30分か40分ばかしさせてもらったんやけど、そこで喋ってて、まあ、鳥頭に置いとこうと思って喋らんかった部分で、キューブリックってそもそも論なんじゃっていう話の部分で言えば、2001年宇宙の旅っていう作品に関するオマージュが結構込められてるんじゃないかって向こうの方で俺で一生懸命言うてたんやけれど、2001年宇宙の旅ってそもそも何やっていうか特撮映画なんだよね。で、2001年宇宙の旅の特撮表現がなければおそらく、その後の特撮映画って、また違う方向に行ってた可能性って高いと思うのよね。
SF 的な。
スピルバーグにしても、ジョージ・ルーカスにしても、いわゆるスター・ウォーズも未知との遭遇もなかったかもしれない表現として。まあ、そこの上で、特撮っていうものに対する町山さんの思いっていうのが実は、込められてるんじゃなかろうかっていうふうに、もうちょっと解釈はしているところがある。ほんでそこに、今富蔵さんが言うたみたいな、その爆弾が実際に存在している爆弾として表現されているのであれば、いろいろとそのキューブリック作品っていうのはその文明的なもの、文化的なもの、ほんでそれが人間を狂わしていくっていうのをバンバン描いた監督やから、そこに対する実はオマージュものすごく詰まってる映画だったんじゃないかなっていう風な感じがして、進撃の巨人ってもったいないっていう思いもあるのよ。その、進撃の巨人だから、なんでこんな風にしたっていう叩かれ方をしてるっていうのが。
そうね。そうね。どうしてもその、進撃の巨人、原作、やっぱり原作をやってくれるって、思ってる人が多かったっていうことですよね。
そこかな、やっぱり。
で、原作、見れると思ったら、全然違う。なんか小汚い文明の退化したディストピア社会の中でここをうごめく人々の話を見せられて、
まあ本当になんていうの、見てる側が地獄巡りのような映画やからね。いやー、でもまあ一応興行成績としてはシルバーウィークは1位をキープしたみたいですからね。
おー。
どう
この、この、対策が、ひしめくシルバーウィークに、1位取れたらすごいじゃないですか。
1位取りましたね。1位はキープしてるみたいですよ。なんか。
こうね、いろんなやつありますからね、今の時期。
そうですね。
天空の 8?
あ、天空の8。
とか、アンフェアとか。
アンフェア。同じ邦画として。同じ邦画としてはね、まあ、巨人頑張ったかなっていうふうに言ってあげたいな、僕は。やっぱり。
そうね。
まあ、そうやな。時間が足らんかったっていうのはそうかもしれんね、確かに。
無理だよ。
まあ僕はとりあえず巨人で、ってなって、その後、心が叫んでるんだを見て、心が現れるような気持ちになって帰ったんで。
あれはちょっとね、まだ僕見れないというか、心の準備ができていない。僕の心の準備ができていない。
まあ何も言わないわ、僕はとりあえず。
なんかこうね、もうだいぶか、ここ、もう、構えていかなきゃダメだなって思ってるんで、あれは。
めんどくさいよね、長い監督の作品って構えないとダメだから。
そうね。そう。
我々が、絶対に、ポッドキャストでは取り上げない、監督の一人だと思いますけど、長い監督。
あれですよ、あの花ですよ。
そうですよ、あの花。あ、そういや、ドラマ版。なんか、どうも、後半1時間ですか、ご覧になられて。
見た。
よかった。なんかすごく評判が思っててよりもとても良かった。ほっとしました。見なかったんですけど。
結局、全くアニメの設定を変えちゃうか、
はい。
アニメの設定を持ってきて、特にそれが見た目にビジュアル面でのところなんですけど、なんかこうアニメをこの実写でやろうってしたら、まあ、SF ならともかく、 現代劇ものだったら、
うん、
コスプレになっちゃうんじゃないですか。
なっちゃう。
結構ね、メンマじゃない、あ、そうか、メンマが、
うん、
コスプレっぽかったんですよね。
よね。
うん。あれはね、まあ、いた仕方ないのかなと思うけど、
うんうん、
まあ、その他のキャラが、みんなこう、うんうん、まあ、黙って見れるかなっていう感じだったので、うんうん、まあ、そこはビジュアル部分はまあ、クリアしといて、
うん、
で、あと、お話も、この原作の持ってる、この強度を、維持したままで、
うんうん、
ちゃんとやってくれてたので、まあ、ここは、あれですね、うん、さっきの進撃と同じで、今度は、原作をちゃんとやっているっていう。
うん、
これ原作ぶち壊したらまたね、大炎上だったと思うんですけど、
うんうんうん、
ちゃんと原作やってて、
うん、
で、まあまあ、かもなく不可もなくだと思います。
うんうん、なるほど。
原作が良すぎたんで、
そうね。
それを単に実写でやって、まあまあまあ、原作をちゃんとやってくれたねっていう。
だからまあ、原作フューチャーが上手やったっていう印象の人が多かったみたいで。
うん、そうね。これ罪がないね、ねこれは。
っていうことやね、う
ん。そう、原作ぶち壊して、俺たちのこの、花作るんだってやったら、
うん、
賛否両論渦巻くと思うんですけど、
うんう
ん、まあ、原作ちゃんとやったらね、
うん、
誰も傷つかない。
そうね。だから、まあ、見た方でドラマ版しか見てないんですよっていう人は、ぜひアニメ版も見てほしいなぁと僕
って言うでしょ
思う。うん。
って言うじゃない。
うん、
結構僕ね、何回かツイッターでワード検索かけたんですよ。
はい。
そしたら、見終わった人の感想が、
うん、
原作で話した人は、アニメ版見てくださいっていう、
うん、
そういう意見が多かったです。
ぜひ見てほしいなぁ。っていうふうにはちょっと思う。だから、主題歌とかってどうなってたの？
やっぱり、
シークレットベースは流れたの？
シークレットベースでした。
うん。
うん。
なるほどな。すごく、なんか、よくできてるんだよね。やっぱり脚本が。アニメ本編の方の。
原作。ちゃんとできたよね。
うん。で、一個一個のその、なんていうのかな、曲から何から全部ちゃんと当てはめるように作るじゃない。
うん。
そこがやっぱりすごく上手やなっていうふうには思うんで。
そうね。劇場版も良かったしな。
ねえ。なんか、ちゃんと、なんていうのかな、エピローグとしては劇場版よくできてたと思うし、俺。
よくできてたよ。
ねえ、よくできてたよね、あれは。ああ、なるほど、と思ったもの。鐘楼流しの話になるんやと思って。
あれは、よかった。
あれでメンマが完全に妖精化しちゃうんだなぁと思いながらこう。
うん。
まあ、満席だったんでね、ブルークセブンで俺見た時に。で、もう、年齢層の幅がものすごく広かったのが印象深かって。
うん。
で、まあ、ほんと、再放送ちょうどあの時、劇場版公開前やったからやってて、それをリアルタイムで見て、最終回のちょっと前まで放送されてたのかな、
うん、
で後半部分って結構まあ総集編の部分もあったから、
うんうんうん、
後半部分もちゃんと見れるように作ってあったから劇場で、
うん、
だからそこで初めてラストを見て、
うん、
泣いてる子とか泣いてる人とかいろんな人がいて、
うん、
よかったねっていう感じで、うん、みんなが劇場を出るっていうすごく幸せな多幸感が高い終わり方っていうのかな。
うん。
したよね。みんなで見送ったよねっていう。
そうだね。うん。
あの体験っていうのはなかなかね、素晴らしいものがあったかなと思いますよ、僕あの花は。
僕はうん、あれは三三劇場で、
うん。
見たのかな、
うん、
うん。うん。まあ、だいぶ終わりの方で見たんで。
だから、多分ね、軽音の劇場版って、
うん、
よう似た感じやったんかなと思う。今から考えると。俺って後追いで見たから、
うんうん、
で、三三劇場さんで劇場版見たのよね。
うん。
ほんで、いわゆるリバイバル上映で見た。
うん、うん。
ほんで、せやけど、劇場版の軽音って、言うてみたら卒業旅行じゃない。
うん、うん。
ほんで、4人が卒業しちゃうっていう話じゃない。で、アズニャンに一曲残そうっていうお話っていう部分で、
うん、
今まで見てきた人たちが一緒に卒業していく話を、あ、うん、劇場でやったんだっていうのを、
そうだよね。
は、すごくいいよねって思った。
そう、本当に これで卒業なんだなーって、うん、とりあえず今、慶應のこの一期というか、もう最初のメンバーはもうこれでお別れっていう、っていうのをこうきっちりやってくれたんだなーって、ね。劇場版ってやっぱりそういう、なんかこう、ボーナストラック的な、
うんうんうん、
見てきた人へのこの、プレゼント的な意味合いっていうのがあっていいですよね。ラブライブもそうでしたけど、
うんうん、
なんかこう、ああ、見てきてよかったなっていう。
アイマスもそうやったからね、俺はやっぱり。
そうっすね、アイマスもそんな感じですよね。
ああ、よかったって。うん、私もそれがまあ、今反転してテレマスの方でちゃんと話が続いてるから、ああ、なるほどな、思って見てるけど。
なんかね、やっぱりそういう、この、ファンに愛される映画ってのはいいですよね。
うん、と思います。
本当に制作者側もといい関係が持ててますよね、
うん。うん、と思いますね。だから距離感がやっぱりすごく合致した作品っていうのはシンクロ率がガッコーンって上がるから、
うん、
その時の、なんていうの、見てる側の多幸感っていうのはたまらないものがあるし、それがまた劇場体験としてシェアできるわけやからみんなで。それはそれで素晴らしいことだよね、やっぱりって。映画の素晴らしさってやっぱそこだよねって僕思ってるところがあるんで。
うん、まあ、劇場版のアニメって本当に、だからそういう映画、普通の実写の映画とは違うところは、そこっすよね。
だから、例えばまあ、ねえ、そうやなぁ。
ガルパンありますよ、ガルパン。
ガルパンあるね
それ。ガルパンの劇場版絶対音入れたこと聞きたいよね。見たよね。
ほんまやな。
あれすっげえ音するんやろうな。
立川やるんかね。
やるかな。これ11月に公開やから、うまくいけば、僕見れますか、ね、
ほんまやな。冬込みシーズンまで絶対してるやろ。
一月粘ってくれたら。
いや、やってるやろ。ほんまやね。
すごい、絶対ね、キャリキャリ、こう、駆動音とか、その、弾打つ音とか。
なるほど。
すごいと思うよ。
ねえ。ああ、それはそれであるといいね。面白いね。だから、やっぱり映画って僕結論なんだけど、ワクワクしないとダメだと思います。
いや、もうそりゃそうですよ。
本当に。やっぱりね、その辺がちょっと、進撃の巨人は足りなかったな。そう思いますね。うん、僕は。てか違う意味ではワクワクしましたよ。確かに、
うん
うん。でもそのワクワクは求めてないワクワクだからっていう、
うん
うん。そのワクワクすら最後なんか拒否られたっていう印象があるな。やっぱりな。うん、そうやな。そっか。まあ、ここ酒はぜひご覧ください。劇場で見るべき映画なのは確かです。はい。
じゃあ見るべきだ。